こんばんは、マリです。先ほど撮ったトークの続き 続きということになりますので、このトークから聞いてる方は、もし前のトークをまだ聞いてなかったら、そちらから聞いてもらった方が話がつながります。土日に起こったことを順番に喋ろうと思ったら、土曜日だけで1話終わっちゃったんですよね。チェロアンサンブルに参加してすごく勉強になりました。リアルチェロ友さんもできましたっていう話と、あとはチェロ弓の、本数が揃ったからおいでって言われて、本当に12本用意してもらってて、で、値段を知らされないままにどんどん引き比べをさせてもらって、用意されていた中で一番金額の高い弓を引き当てたっていう そんな話で、本気で弓を買おうかとかは金額を考えてちょっと一晩じっくり、そもそも弓を買うかどうかとか、買うとしたらどっちにするかっていうのは考えようと思って、クールダウンするためにあえて一晩置いたのもあります。勢いで買うとね、いい時もあるんですけど、買わなきゃよかったっていう、そういう時もやっぱりあるので、決して安い買い物じゃないですしね、チェロの弓も。なので、もともと気に入った弓があったら2日連続で行きたいですっていうふうにはアポを取るときに言ってたので、ちょっと私この弓とこの弓が気になってるので、一晩考えて明日もう一回来てもいいですかっていう感じで、土曜日は工房を後にしまして、ただ夜の11時に帰ってご飯食べてお風呂入ってってしてると、もう考える間もなく寝ちゃってましたよね 一晩考えますって言いながら、もうほぼ考えることもなく。で、ここからが今日の話なんですけれども、今日はですね、いつも通り朝練入れてました。今日の朝練の場所は、市民文化ホールです。肝おじがどうなったか っていう 皆さん心配されたと思うんですけど、キモいおじさん、今日もいなかったんですよね。違う警備員の方が座ってて、その気持ち悪いおじさんがいなくてですね。で、私が気持ち悪いなって思う発言をしてから、2回連続で不在だったんです。で、シフト制だと思うので、偶然かもしれないんですけど、もしかして気持ち悪い発言をしていた時に、その場にいた誰かが、この人やばいみたいな、察してくれて、もしかして裏で誰かが働きかけをしたのかなと、ちょっと都合のいいことを思ってみたり。真相はわからないんですが、今日も一応、肝煎りには合わなくて済んだので、もう練習はですね、快適でした。やっぱり心配事がないっていいですね。今日の朝練はですね、バイオリンを2時間と、で、一度家に帰ってチェロに持ち替えて、で、チェロを30分っていう感じですね。弓の思想の続きをですね、今日もしに行くことが決まってたので、チェロもやっぱり弾いて温めた状態にしたいなっていうのがあって、で、チェロも朝練しました。で、そこからはですね、その工房のある駅まで、大阪市内なんですけどね、市内まで向かいまして、で、もしかして心変わりしていたらいけないからっていうので、昨日と同じ12本全部用意してくれてて、これとこれって言ってたけど、気になるやつがあったら、もう一回弾いていいよって、そんな風にも言ってもらってて。で、昨日弾いて気になってたその2本をですね、順番に 思想をしてましてですね。で、そしたら、これもいいよって言って、追加の弓が出てきたんですよ。で、それがですね、前に見せてもらったことがあるんですよ。その先週、弓が3本しかない状態の時に、もう珍しい面白い弓があるからこれも見てっていう感じでコレクション、売ってはないんだけど、その珍しい希少価値の高い珍しい弓だから触ってみて、もしよかったら弾いてもいいよっていう感じで弾かせてもらっていて、でそれはですね、そのやっぱりレアなので、誰にも言ってるわけじゃなくてですね、弓の扱い、まあ、弓だけじゃなくて、楽器の扱いが丁寧な方、そのテーブルの上に置く時も、カツンって言わさずに、そっと置ける方とか、そのリペアマンの方から見て、そのこの方はその毛替えするときにいつもすごい綺麗な状態で持ってくるから、日頃からちゃんと弓のその竿の部分、スティックの部分もちゃんと拭いてるんだろうとか、そういう総合的に判断して、この人ならこの希少価値の高い弓を触らせても大丈夫っていう、その弓の行商さんがゴーサインを出した方にしか見せてないっていう、そのレベルの弓で、それがですね、アイボリー、象牙なんですよね、フロッグの部分が。弓のフロッグのその小指とか、その手を添える、あ、手というかその指、右手の指を添える部分が、普通は黒檀なんですけどね、銀黒檀とかで、パーツ組まれてることが多いんですけど、それが、象牙でできている、その本物です。人工象牙とかじゃなくて。で、また弓もちょっと有名な方の、まあ、名前聞いたら結構みんな知ってるレベルのめっちゃレアな弓が出てきて、で、先週それ私めっちゃテンション高く見てたんですよね。もう象牙なのでやっぱり白くて可愛いんですよ。で、うわ、かわいい、もうめっちゃかわいい、やばいですねとか、めっちゃテンション高く弾かせてもらって、いや、弾き心地もいいな、滑らかやなとか、めっちゃ気に入ってて、で、やっぱりその、象牙の白と、なんかイメージが近かったのか、マリさんは、なんか象牙、そのアイボリー似合ってますねって、そのリペアのお兄さんも行商のお兄さんもなんか2人して言ってくれて、なんか、あ、似合いますか、でもこの弓売ってないんですよね、で、まあ、売ってないのは、まあ、希少価値が高いっていうのもわかるから、でも、もし弾いてもいい時があったらまた見せてくださいねっていう感じで先週言ってたんですよ。で、その先週から今日までの1週間の間に、リペアのお兄さんとその行商の方で、なんか裏で話をしてくれてたらしくて、マリさんにだったら、あの弓売ってもいいかなって、そのコレクションとして大事にしてるけど、もうあれだけ喜んでくれてるし、なんかアイボリーが似合ってるし、絶対その変な扱いはしない、大事に扱ってくれるだろうから、マリさんになったら売ってもいいっていう感じで、言ってくださった方で、持ち主の方が。なんか、それはものすごい信頼されてるっていうことだと思って、もうそれを聞いた時私すごい嬉しくてですね。で、今日その、昨日選んだ2本の弓プラス追加で、これも候補に入れていいよってアイボリーが登場して、え、でもこれ売らないって言ってましたよね、これは収集するよ、置いておくようですよねって聞いたら、もう大事にしてくれるの分かってるから、本当に欲しかったら買ってもいいよ 高いけどって 高いけどって言われて、私の候補が3本になったんですよ。で、その3本になった時点で私はもう1つ外したんですよ。なぜかというと、その昨日選んだ2本の中で一応私の中で優劣というか順位がついていて、本当に買うんだったらこっちがいいなっていう方が決まってたので、その昨日選んだ1本とアイボリーの2本で私は散々迷いましてですね で、結局今日も試走させてもらって、1、2時間、2時間ぐらいかな、なんだかんだたくさん引かせてもらって、で、私は結局アイボリーを選びました。象牙のフロックのお高い お高い弓をお迎えすることになりましてですね。で、もともとチェロを続けるって決めたら、サブの弓、その2本目の弓が欲しいって思っていたので、タイミングとしては悪くなかったですし、私にだけそのアイボリーを買う権利が与えられた弓っていうのが、私はすごく嬉しくてですね。で、もうなんと光栄なことなんだろうと。結局ちょっと内緒のルートなので、作家さんの名前とか値段とかはちょっと公表できない、その個人情報の絡みもあるので言えないんですけど、いい買い物しました。